こんばんは。こんばんは。あれ、声入ってんのかな、これ。こんばんは。インターネットエンジェルです。こんばんは。私はインターネットエンジェルのガオオミと言います。今日は歌ってみたを出しましたけれども、皆さんも聞きましたか？こんばんは。インターネットエンジェルです。そう、歌ってみたを出しましたが、こんばんは。こんばんは。インターネットエンジェルのガオミです。とてもよかった。ありがとうございます。いやー いつもやんないことをしたので大変だったんですが、無事に公開ができました。いや、まじさ、一番最初のさ、なんだっけ。令和を照らす一筋の光が言えなくて、ずっと。一筋っていう言葉がさ、ずっと言えなくて。そう、一筋ってなっちゃう。いや、で、しかもなんかちょっとね、一筋、いまだにあの音源ちょっと甘噛みしてるんですよ。結局一筋ちゃんと言えなかったんだけど。コンエンジェオミテア、お久しぶりです。何久しぶりかな？わかんない。こんにちは。マイエンジェル。うわっつっちゃった。うわって言っちゃった。ごめん。ごめん。うわじゃないわ。で、そんなインターネットエンジェルガオミが今日何をしていたかという話なんですけど。いや、ちょっと聞いてほしい。インターネットエンジェルガオミはですね、今日久々に、ちょっとですね、後輩とちょっとね、会ってたんです。高校時代の後輩と。もうなんか数年ぶりに会う後輩とね、ちょっと、会う約束をしてて今日。まあちょっと会ってきてたんですけど。で、なんか、まあちょっと、ふらふらしてて。で、お化け屋敷が近くにあったんですよ。で、先輩、お化け屋敷行きませんかって。まあそのね、なんか、前々からその女の子なんだけど、お化け屋敷とかすげえ好きなね、後輩ちゃんなんですね。で、お化け屋敷行きましょうって言われて、めっちゃ嫌って。え、本当に嫌だけど。まあ、仕方がないから入ったんです、お化け屋敷に。私は。で、したら、なんかね、まあ、ちょっとお化け屋敷の名前とかを言うと、ちょっと場所がバレるので、そこは言わないんですけど。で、さ、行ったらさ、なんかその、まあ、お化け屋敷って皆さん行ったことあるかわかんないんですけど、なんか、場所によってその埋設があるお化け屋敷あるじゃないですか。一番最初になんかちょっと説明、そのコンセプトの説明だったりとか、お話の説明みたいのをしてくるタイプのお化け屋敷。まあ、それだったんですよね。で、説明されて、で、なんかね、で、その後に入るんだけど、まあ、その前説やった後に、その、はい、まあ、その、一組ずつ前説を受けてたっぽいんだけどさ、前にいた、なんかお客様がね、なんか、号泣してて、前説の段階で。でも、多分カップルだったんですけど、カップルかな？カップルだと思うんだけど、めちゃめちゃ泣いてて、で、もういや、絶対帰る！なんか、女性の方が、多分彼氏さんだと思うんですけど、めちゃめちゃ叩いてて、で、私のグループの前説が一生始まんなくて、もうずっと、その後輩ちゃんと、始まんねえなっつって。始まんねえなっつって。大変だなっつって。見てたというだけの話なんですけど。めちゃめちゃ怖かった。お化け屋敷。すげえ怖かった。なんか、すごい、久しぶりにってかもう何年ぶり？多分もう本当に、私基本的にそういうお化け屋敷とか行かないんですよ。もう基本的に行きたくないんですよ。お化け屋敷とか絶対行きたくないんですよ。なんだけど、まあちょっと久々に会う後輩ちゃんだしさ、ね、まあその、ね、なんかせっかく、そのあんまり私はですね、遊びに行こうとか言われないので、せっかく誘ってくれたからには、ね、極力要望を叶えたいなと思って、で、まあお化け屋敷行きたいっていうから、じゃあ行こうかって、後輩ちゃんと行ったんだけど。めっちゃ怖かった。基本的に私はもうずっと後輩ちゃんを前にやって、もう後ろでずっと肩をガッて掴んで、もう見たくないっつって、基本的にも後輩の背中に隠れて、まあでも隠れると言っても、ね、 隠れると言っても私の方が身長がやはりねガオオミは身長165センチと言っていますが、まあ、まず165センチあるのでまあまあ女性の中では高い方なのでもうずっと嫌すぎるって言いながら今日お化け屋敷に行ってました。そうそう今日はお化け屋敷に行ったという話。そううちだけど任せとけがヤニカスだけど任せとけやろって思ったのは内緒。ヤニカスだけどヤニカス酒カスだけど任せとけですね。まあでもヤニカス酒カスやめよう、これは偏見すぎるのでやめます。すいません。一筋が一筋縄でいかなかったんですね。めちゃめちゃ取り直しましたね。あとなんかね音割れそのするんですよね。なんかそのオーディオインターフェースのなんかその音の入力のところをこういじって歌取りをするんですけれども、で基本的に原因は変えないんですよ。で一番うるせえところに合わせて原因を設定して取るんですけれども、ねなんか取ってる時にな調子が出てくるとだんだん声量が上がるっていうあれがあって、声量ブーストがかかるんですね。で私はもともと声でけえんですよ。で2番のさ、2番つか、後半の、このふざけたインターネットは七色のサイケデリック、SNS っていう瓶詰め時刻に救済を、みたいなとこあるじゃん。過去の歴史は見ないふり、あなたのためならすぐそばに、インターネットインジェル、可愛く、三女王ってあるじゃん。三女王の女王で、めちゃめちゃ割れるんですよ。すげえ割れちゃって、三女王散々取り直した。ね、あそこのセリフ一体めっちゃ取り直しましたね。セリフ体めちゃめちゃ取った実は、うん、でもなんかその言葉だけその分けてっていう風にやるとなんかそれもそれでつなぎがおかしいから一回しで取りたいんだけどめっちゃ割れるからなんか切れてた。トラックたくさん取った曲って今回のですか？今回も多いけど今回は今回はトラックが、セリフトラックと、セリフトラックとガヤのトラックが2つと、セリフ1、ガヤが2、メインボーカル1、コーラス2、コーラス2、あとなんかね、なんかややこしいのになんかいろいろ撮ったんだよな。まあそこそこあった気がします。そこそこありましたけど、でも、今回のではないですね。今回のやつのそこそこ撮ってるってどういうことかっていうと、ガヤガヤしてるセリフとか重ねるためだけに撮ってるっていうのがあって、だから要は歌として撮ってない、セリフとして撮ってるトラックが大半なので、そんなに負荷はかかってないですね。トラックはたくさん撮りましたけど、まあ、いろんな声を撮りましたっていう意味ではたくさん撮ったけど、まあでもそれではないです。前言ってたトラックたくさん撮りましたっていう歌のもう純粋に歌としてのトラック、セリフとかじゃなくて純粋にお歌としていっぱい撮ったのは今回のではないです。いつ出すかな？来月中とかにあげるかもしれないですけれども。三乗、そう。三乗してきた。マジ。いやーでも、ね、いい感じにできたんじゃないでしょうかね。まるで、令和のインターネットとは思えないような楽曲。素敵ですよね、あれね。好きなんですよね。インターネットエンジェル三条のとこかよかったね。可愛さに捨てたそうね、曲ぶりしましたね。私はアニメのヒロインという気持ちで撮りました。そう、なんか、前言ったかもしれないけど、歌を撮るときはですね、あれなんですよ。その歌のキャラクターを考えていつも撮るようにしているんですね。なんかその、情景を浮かびやすく、まあその、なんかさ、歌が結局さ、ね、分かりやすくさ、伝わる部分じゃないですか。 もちろんその楽器とかの云々もあるけど、その楽器とかとのなんかその調和も考えつつ、一番色がつきやすいの、色がつきやすいっていうか、そのパッと聞いた時に分かりやすいとこってやっぱボーカルだと思うんですね。で、まあ、そうなってくると、そのイメージを沸かせやすくするにはキャラクターというか、もちろん歌ってるのはガオオミだからね、あのガオオミっていうのは当然ある上で、ただその歌の主人公がいるわけじゃん。その歌の主人公はその原曲の主人公がいたりとかするわけじゃないですか。あのガオオミのために書かれてる曲ではないので、だからその歌の主人公を考えるんですけど、あのインターネットエンジェルの場合はですね、あのもうゲームの方も私やってますからだからちょっとね、キャラクターは考えやすかったんですけれども、まあでもね、ちょっと納得のいく超オミちゃんになれなかったので、すげー取り直しましたねでもいつもキャラクターっていうか、ね、主人公、なんかその歌のお話の主人公のことはよく考えて取りがちです。私は、わかんない、人によると思いますけど、うん、取り方は絶対人によるのであれなんですが、なんかこうやっぱりその歌詞読みとかをするんですけど、取るときに、いやあんまりしないときもあるんだけど口回すためにね。まあでもあのすごい言葉が多い曲とかは歌詞読みをすごくするんですけど、あとセリフがある曲とか、この曲の場合はね、あのゴリゴリねセリフありますからとんでもなくセリフがあるし、原曲のキャラが強すぎるので、まあどういう風にするかというのはね、当然ながら考えましたけど、という話でした。とても良かったです、ありがとうございます。あ、ニコニコ動画にもあげました。いや、なんかさ、ニコブイ祭、ニコブイ祭り、ニコブイ祭っていうものあれわかんないけど、なんかやってるじゃないですか、ニコニコのなんかやつ。それ教師ってさ、教師って、で、あ、ニコニコ動画に上げてみるかと思って、で、あの、まあ、ニコニコのアカウント持ってないんですよ。あの、ガオミのニコニコアカウントってなくて、あの、いや、あの、普通にプライベートでね、使ってる、あの、ニコニコのアカウントありますけどね、そこで急にガオミ上げるわけにはいかないので、そう、なんで、あの、ガオオミのニコニコのアカウントをね、まあ、あの作るわけですよ。で、そう、作って秒で投稿した3曲ぐらい上げといたから、みんなちょっとニコニコのアカウントある人聞いといてくださいね。そう、なんか、あの、そう、しかもそれさ、その今日だから、そのさっきそのさ、遊びに行ってたって話をしたじゃないですか。で、なんかね、あの、その待ち合わせに先に向かう30分前ぐらいに気づいて大慌てでやったまずいと大慌てでやって、でよし行こうっつってでも今日なんか今までで人生の中で、ね、一番余裕を持って待ち合わせ場所に到着しました。今日は MV めっちゃ良かった。いや、ありがとうございます。 MV は、事務所に作ってもらいましたありがとう、事務所に作ってもらいました。いや、事務所の皆さんありがとうございました事務所のなんか人たちに作ってもらいましたね。めっちゃ可愛かった。 3D になったら踊ってくれるんですか？わかりません。踊らないかもしれません。いや、踊るかもしれないし踊らないかもしれないですね。なんかね、踊れたら面白いかもしれないけど、まあでもね、 3D も何しよっかな。 3D になることはもう決まってっからな。何しよっかな 3D になったら。まあやることはもう考えてるんですけどね、もう大体頭の中にあるので、まああとはそれを形にどうするかっていうだけなんですけれどもまあ待っててくださいよ3D になったらあれしてこれしてっていうのはもうね、大体頭の中で決まってるんで、まあ待っててください。そう、なんかやっぱさ、あのね、あのライブ 2D でできる表現の幅と 3D でできる表現の幅ってまた違うと思うので、ね、いろいろやりたいことはありますよね。うん、ああ、いや、インターネット、エンジェルちゃんと投稿できてよかったな。何をするのかな、内緒。いや、今言ったら面白くないじゃん、だって。いや、なんかさ、なんかその、メンチンママもよく言ってますけど、やっぱ何かしら刺したいわけですよね。うん、やっぱ何かしらリスナーぶっ刺したいんですよ、私は。だから唐突にデカ告知をするんですけど、私は。ね、やっぱり、あの、人生の中に驚きが大事だと思う。驚きが必要だと思うんですね。そう。まあ、その驚かせる中では絶対に必要なので、そういうね、なんかちょっとびっくりなやつが。だからそれをこう、ネタバレをね、この段階でしてしまったら、あの、リスナーの驚きが半減どころか、ね、4分の1とかになっちまうので、まあ、そしたらちょっとつまんないですからね。まあ、絶対、あの、ちょっと驚きを提供したいので。いや、だからなんかさ、あの、今日のさ、そう、インターネットエンジェル、まあ、あの、インターネットオーバードーズという曲ですけれども、で、あの、投稿しますっていう告知をさ、またしたんですけれども、出したときにさ、あの、お、おみさんみたいな反応来るかなって思ったら、やっぱり来たからすごいね、ニコニコしました。いや、なんかね、そう、いや、お、おみさん、おみさんがこの曲をみたいな反応が見たかったんですよ、私は。すげえ見たかったんですよね。あんまりほら、なんかその電波ソングみたいなやつとかさ、可愛い音楽みたいなやつ、あんまりやるイメージが皆さんの中にこうないと思うんですね、私は。なんでね、いや、気持ちいいっすね。いや、もうね、もうめちゃめちゃ気持ちいいっすね。まあ、ちょっと準備してるときはしんどいけど、いや、もうね、そう、火の花のね、火の花、あの、折り曲出しましたけれども、もう火の花投稿した時とかにも、もうね、もうめちゃめちゃ気持ちよかったっすね。いや、もうあれね、配信の時に、火の花出しますみたいなやつね、もうあの、前日まで、前日とか当日の朝までヒーヒー言ってたけど、まあまあ、その、ね、あの、あれ、ね、配信中に発表しましたけれども、あの、まあ、その折り曲ファンアートで来たんです動画を出して、どういうわけで今から生で歌いますの時のリスナーの反応もね、いや、もうめちゃめちゃ良かったしね、あの、その後に MV 流した後の反応最高ですね。これが見たいんだわと思ってニコニコしちゃいましたけど、昨日の夜からワクワクだった。あ、よかった。うん、いや、まあ、でも、あの、前もちょっと配信で言ったかもしれないですが、あの、インターネットオーバードーズについては、うん、あの、3月ぐらいからね、もう実は作ってて、動画はね、あの、できたのは、多分動画できたのが6月とかぐらいにはもう動画も大体できててですね。で、イラストももう だいぶ早くできてて、うん、で、私自体は歌は3月ぐらいから撮り始めてたんです、実は。撮ってて、何回、やってて収録チャレンジをしているんですけど、本当に納得いくテイクが一生取れなくて、うん、ずっとね、ずっと、え、もうダメ、これ、うわ、これは超おみちゃんではないみたいなのをね、こうね、あの、めちゃめちゃ繰り返してまして、うん、で、あの、で、そう、あのさ、さっきちょっとさ、あの、コメントでもあったけど、そのめちゃめちゃトラック取ったやつですかみたいなやつあったじゃん。で、そのめちゃめちゃそのトラック撮った曲の撮った日ぐらいに、あれ、なんか今日だったらワンチャンインターネットエンジェルになれるんじゃないのって思ったんですよ。今日だったらワンチャンインターネットエンジェルに私もなれる気がすると思って、あの、やったらなんか撮れたっていうやつ。納得いくのが、そう、あの、めちゃめちゃトラックある曲を試しに撮り始めてヒーヒー言ってた後に、あの、ね、今だったら、でもこのテンションだったらインターネットエンジェルになれると思うみたいな感じで撮ったら、めちゃめちゃいい感じになったので、そのまま、あの、その、なんかいい感じだ、よし、 これをないつもだとそれを寝かせて後で聞いてやっぱ気に食わないとかやるんだけど、なんかあまりにもいい感じだった気がしたので、そういうことはせずに、まあ、秒でミックスしさに投げたっていうのが曲ですね。サプライズ・インターネット・ダーク・エンジェル・オミティア。長えな、名前。どんな反応したか覚えてない？ああ、そうやって私との思い出すぐ忘れちゃうんだね。今、クソだる女ムーブしたわ。絶対もし、なんか、彼女が仮にいたとして、まあ、彼女彼氏がいたとして、そういうことされたら切れちゃうけど、私は絶対にはってなるけど。 いやでも今日なんかちゃんと外、まあ、最近ね、ちょくちょく実は外出をしている、いたんですね。まあ、そのうちちょっとね、時が来たら話すかもしれないですけど、なんか最近ね、ちょいちょいその外出をしてたんですけど、今日は、そう、がっつり外出をしたので、そう、まあまあちゃんと疲れましたね。やっぱね、外って疲れるよね。人混みとか。まあ、人混みってほどの人混みでもなかったんだけど、やっぱなんか繁華街的な場所とかさ、行くと、ね、うおーってなるね。なんか、やっぱ人間さ、人間人の、なんだろう、精気吸ってない？多分。かなり。ね。生命力みたいの吸われてる気がするんだよね。なんかああいうとこ行くと。なんかああいうとこ行くと本当になんか、生命力みたいのをね、がっつり吸い取られた気分になるから、まあ、楽しかったけどね。楽しかったけど、おおって。なんか、久々に、なんか、いやでも本当にね、遊びに行かないので、なんか楽しかったですね。複数違う曲を納得いくように取れるってガチで調子良かったんですね。いや、そう、本当に調子良かったな、あの時。あの時本当に調子良かったんだと思う。やたら歌取れたもんね。 その本当に、なんだろう、皆さんね、ご存知かと思いますけど、なんかガオオミ大スランプ期があったんです。まあ、大スランプって言ってもね、大スランプ期といっても、まあそんなにめちゃくちゃ長くはなかったんですけど、まあそのあるんですよ、私、年に季節の変わり目ぐらいに大スランプ期が来ることが多くて、年に数回あるんですけど、もう納得いく歌が取れなすぎる、私は雑魚だ、みたいな期間がね、絶対来るんですけれども、で、なんだろう、それが明けたぐらいだったんだと思うんだけど、もうとんでもなく調子良かったんだよね。わかんないけどね。いや、本当に調子良かったんだろうか。いや、これ後でなんかね、なんか、まあ、数ヶ月後とかに聞いたら調子悪くねってなるのかもしれないけど、まあ、今のところは調子いい時に撮れたなと、今聞いてもやっぱいい感じだなと思うので良かったです。いや、納得いくものが出せました。まあ、私は納得いかない音源出さないですけどね。絶対出さないけど、納得いかないものは。そこで妥協するのが好きじゃないので、納得いかないものは出さないですが、まあでも、その納得いくものをさ、出しても、なんかその瞬間めちゃめちゃ納得がいっていたとしても、なんか数ヶ月後とかに聞くと、なんかもっとなんかできたなってなること多いんですよ、私は。でも、インターネットオーバードーズについては、まあまあ納得いってるかな。 いやいや、セリフ読めたからね、ちゃんと。だって、この混沌とした令和のインターネットを照らす一筋の光、オタクに笑顔ってやつ、オタクに笑顔、めちゃめちゃいい感じに撮れたと思うんだけど、どう？ちょっと聞きたい、みんなに。オタクに笑顔の言い方良くないですか？ちょっと自画自賛したいんだけど。ちょっと自画自賛したいんですけど、オタクに笑顔の言い方良くない？いや、皆さんに対してオタクの皆さんって言い続けた甲斐がありましたよ。君たちに対してオタクの皆さんってよく言っていた、キモオタの皆さんと言っていた甲斐があったかもしれないですが、 めちゃくちゃ、あのですね、オタクに笑顔の言い方、とんでもなく気に入ってるんだよね、私。いや、わかんない。これマジで、いや、数ヶ月後とかに聞いたら、いや、もっとなんかできたなって言うかもしれないけど。スランプで苦しんであがいた分が助走となってまた高く飛べるはず。そう。そうなんですよね。いや、オタクに笑顔。未来の平和を約束。そう打つだけど任せとけ。いや。楽しかった。まあ、すげえ、すげえ、音割れしまくったけどね。本当に。なんか、なんだっけ。撮ってる時にさ、なかなかうまく撮れなくて、いや、これもさ、ちょっと撮ってる時の話なんですけどね。撮ってる時の話なんですけど、なんか、なかなかうまく撮れないなって思って、どうしようかなって思ってさ、サムネのポーズあるじゃないですか。なんか、こう、両手をこう前に、こう、なんかこうやるやつあるじゃないですか。わかりますか？あのポーズ。サムネのあのポーズあるじゃないですか。歌ってる時にね、あのポーズしてた。あのポーズで、セリフやったらうまくいくんじゃないかと思って、あのポーズで躁鬱だけど任せときやってた。いや、これは本当。これはマジなんですけど。いや、形から入るのがね、いいと思うんです。歌を取るときはね。踊りがある曲だったら踊れるようになるとね、強いんですよ。で、セリフがある曲だったらポーズを取ると強いんですよ。多分、わかんないですけど。いやね、あれ、あのポーズで撮った。今思うとちょっと面白いけどね。なんか客観的に見ると、ガオウミさん何やってんのって感じがするんですが、マジであのポーズしてた。マイクの前で。あれで、で、あのポーズで、あのポーズをしてやるし、音が割れるし、わーっつって消すっていうのを繰り返しましたね。本当に。聞いてて笑顔になりました。よかった。いや、なんかね、あれだよ、なんか、やっぱ、歌、さ、やっぱりその、声じゃないですか。で、なんか、これ、よく言われることなんですけれども、声は結局イメージから入るものなんですね。なんか可愛らしい声とか、かっこいい声とか、なんかやっぱ皆さんのイメージするところの可愛らしい声、かっこいい声みたいのあるじゃないですか。そう、結局イメージなんですよね。なんかみんなのイメージするパリピの声とか、陰キャの声とかね、あると思うんですけれども、ね、で、イメージを具現化するには、やっぱり形から入っちゃうことだと私は信じてるんですよ。でもだって歌取るときとかに服装もなんか寄せたりするときあるもんね。なんか、マジで。見た目から入ったりすること結構あるかもしれない。3D でもぜひ笑顔でしっかりポーズ決めて歌って届けてね。いや、3D であの歌を歌うかわかんない。で、あの歌、一回しで歌うのマジで、基本的に無理だからね、多分。あれ、あれだってセリフ言って。いや、まあ、息継ぎしなければいけるか。だって、なんだっけ。まあ、別に吸えなくはないんだけど、吸えなくはないんだけど、あそこが大変だと思う。壊して愛して許して狂ってみたいな感じで、狂って狂って山く狂わせて、ゆらぎのところとかね、多分しんどいと思いますね。みんなは今何してるんですか？皆さんは今日は何をしていたんですか？今日は日曜日だからね。お休みですか？お休みの方が多いのかしら。そう、日曜日だからね。あれですよ。日曜日だからとか関係ねえけど、関係はあるか。コラボカフェやってんじゃん、今。確か、あれ、25とかまでですか？ 25 日木曜日までだから、そう、土日は、今日がね、最後だったんですよね、土日の営業は。そう。だから、もちろんのんびりしてる？いいな。 今奥さんの弁当を作ってました。大変だ。奥様のお弁当を作ってたんですね。偉すぎる。肉体労働の後創作、偉いね。肉体労働した後に創作活動もするの大変だね。いや偉いな。素晴らしいですね。サービス残業みたいなことしてる、最悪だね。あのさ、サービス残業っていう概念一番良くないと思いますね。いやマジ、あの労働には対価を払った方がいいので、絶対 0.7% のドロップ率と戦っていました。大変だな。なんかあのさ、ずっとこのなんだろう、あのゲームとかでしょ、多分その周回してて武器が落ちるか落ちないかみたいなやつでしょ。いやー切れちゃうな。模試のやり直ししてる。あー偉いね。あーでもそっか、もう8月も言うてね、後半か、8月も後半になってしまったので、そうか、なんかその進路関係とかもね、まあぼちぼち、そろそろ本番が来たりとかするような感じなのかな。わかんないけど。まあそのあんまり私、あの、資格試験とか詳しくないんだけど、国家試験、国家資格系って、なんかね、その年一発勝負みたいな感じ。あるイメージとして、なんとなく、いやわかんないけど。なんかそういうあの、あんまり私は、あの資格という資格をですね、あのが大見は、だってもう王ですから、そもそも王なんで資格とか関係ないんですよ。私が法律なんでね、あんまり資格取らないんですけど取ってないんですけど、うん、王は法律が関係ないので、なんなら私がルールだから。でも大変だね。いや、お勉強とかされてる方頑張ってくださいね。やだ、8月終わらないで、やだ。いや、ほんと8月終わるの何。いや本当だって、この間だって、この間6月とか言ってなかったっけ？あれも8月？え？ってことは、え、8月ということは、8月が終わるということは、9月、10月、11月に、え？あと4ヶ月で今年終わる？え？2022年、あと4ヶ月とちょっとで終わるみたいですけど。え、皆さん息してますか？オタクの皆さん。え、なんかちょっと今年あと4ヶ月とちょっとっぽいですけど、息してますか？やばいな。勘弁してほしいな。本当に終わる？え、本当に？夏終わらないで。いや、夏は終わってほしい。いや、夏はちょっとしんどいから終わってほしいけど。学校で取る資格だと現役すぎて、就職しながらだと途端に大変よね。いや、絶対そうですよね。いや、わかんないけど、あの、その学校で取る系の資格とかだとさ、そのやっぱり学生のその例えば大学とかのそういうなんか講義の一環で取れたりするようなものだったりすると、でその講義を受けてる前提みたいになってきたりとかするから、そのなんて言うんですか、あの時間ちゃんと勉強した前提での資格試験になったりするから、その働きながらだとあの分の時間を働きながら確保しなきゃいけないと思うんですよ。だからあの勉強はマジで学生のうちに絶対しとくべきなんだなっていろいろ話を聞きながら思いますね。エラ呼吸してる。あ、いいね。シャケタピの名前を欲しいままにしてますね。今年もあと4ヶ月だね、オミ。心を落ち着かせるためのためのごめん、ちょっとそれ面白いわ。心を落ち着かせるためのオットムーブっていう単語はすごい好きかもしれない。いや、え、今年あと4ヶ月で終わるの？本当に？本当に言ってる？え？死んじゃわない？え？そっか、あと4ヶ月か。やだな。いや、やではないわ、全然。時は過ぎてくれ、全然。全然過ぎていいですけど。いや、でもちょっと、現実が、差し、ね、迫りくる現実という感じですね。あと4ヶ月って単語。まああと4ヶ月か。まあね、この4ヶ月の中にね、何かしらができるといいですね。何かしらちょっと楽しいことができればとは思っておりますが。はあ。 動画をね作らなきゃいけないんです。私はそう動画を作んなきゃいけないんですよ。なぜかというと、そう歌ってみたのストックがあるからです。そう時が過ぎないと歌見たも見れないでしょ。そう、そしてね、あのその歌見たを見せるためには歌ってみたを作らなきゃいけないんですよ。で、歌ってみたの、いや、ぶっちゃけ音源はできてるんです。イラストもできてるんです。意味することはわかりますか？そう、音源ができていて、ね、音源ができてて、イラストもできているということはですよ。あと、もう必要なのは動画作業だけなんですよ。で、ちょっとね、一回ね、いや、すごいこれ、あれなんですけど、あの、火の花で一旦燃え尽きてるので、いや、火の花っていうタイトルだけあって燃え尽きてしまったので、ちょっと今、いや、作らなきゃいけないんだけどね。いや、作ってはいますよ、ちゃんと。作ってはいるんですけど、まぁ、ちょっと最近動画ソフトの調子がとんでもなく悪くて、あの、プレミアプロくんがですね、マジですぐ固まるんですよ。あの、昨日もちょっと作ってたんですけど、昨日作ってた時に、あの案の定固まって、あの、切れ散らかしてしまったので、発狂しちゃった。本当に。本当に発狂しちゃった、昨日。うん、あの、オカリナ買った後にさ、オカリナ買った配信したじゃないですか。で、その後に、そのインターネットオーバードーズの公開準備をして、で、その後ちょろっとだけ動画作ろうと思って、ね、あの、今日はじゃあ、あの、まあ、とある楽曲のですね、歌ってみたの。あ、じゃあこの部分だけ作ろうかなって思って作業してたんです。で、まあその私のやろうと思ってた部分がですね、あのいい感じにできたんですよ。あ、もうこれで完璧と思って、あ、完成です。じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。ではこの辺で終わろうと思いますってしたら固まって保存しようとして固まって、応答なしになって死んでしまったので、あの本当に発狂してしまって昨日。いや、なんかさ、あんまり配信外でさ、大パンしないんですけど、配信中はね、あの、机をダンってやるときあるんですけど、ね、あの、配信中なので、大パンをするんですが、普段の生活、日常生活の中で大パンすることって、まあ、そんなないんですよ。なんだけど、昨日はですね、夜中なのにもかかわらず、机をバンってやって、わーっつって。やってしまいました。昨日、本当にやっちゃった。仕方ないですね。いや、応答なし。いや、なんか、あそこまでできて応答なしは切れちゃうからな。でね、多分ね、そのね、今作ってるやつ、多分呪われてんだよね。毎回そうなの。いや、あのね、そう、こまめなコントロール S をね、怠った。ちょっとね、油断してた。本当に油断してた、コントロール S。油断してて、やった。あーってなっちゃった。成長が感じられないですね。ちょっとね、こまめなコントロール S 忘れちゃいけない。いや、本当に。3日前の自分を思い出した保存されたファイルめちゃめちゃ探した。いや、そう。で、オートセーブとかすごい探すよね。オートセーブ系のデータとかすごい探したんですけど、なんか。で、オートセーブされてたんですよ。一応。で、開いたら、進捗4分の 3? いや、4分の3ではないな、5分の3かなぐらいのところのオートセーブしか残ってなくて切れちゃった。いや、しかもその後のさ、残りの5分の2が大変なんだってと思って、おいおいってなって。で、しかも、その動画はね、まあ、多分そのうち出すんですけど、その動画が、なんか本当によく固まるんですよ。で、なんだったら再生できないときあんの。え、なんかさ、あの、いや、わかんない。ちょっと皆さんに、あの、アドビの、あの、ちょっと知見があるかちょっと存じ上げないんですけれども、あの、動画ソフトで、私が使うのって、アフターエフェクトというソフトと、プレミアプロというソフトを使っているんですが、まあ、メインで使うのは私、プレミアプロの方なんですね。アフターエフェクトをやるほど凝った編集ってあんまりしなくて、まあ、大体プレミアプロで作るんです。というのは、プレミアプロのいいところってプレビュー機能がしっかりしてるんですよ。アフターエフェクトは、なんかそのさ、動画とか作ってる時に途中でちょっと見てみたいなって思って再生するっていうのがなかなか難しくて、途中で止まるんですよ。あれ、なんかそういうために作られてるやつじゃないみたいな感じらしくて。で、プレミアプロの方はその点、あの、プレビューがね、しっかりできるようになってるんですね。で、あの、だからそれを良しとして私は、そのプレミアプロをね、あの、好んで使うんですけれども、 って、まあ、一部ちょっと凝ったことをしたいときはアフターエフェクトでそこの部分だけ作ってとかやるんですけれども、あのね、プレミアプロのくせにって言っちゃいけないですけど、プレビューできなくて、開いたらデータ、あのよしじゃあ今日も作りますかと思ってデータを開くんですよ。データ開いて、で、あの再生ボタンをね、こう押すんですけれども、再生ボタンを押すと、なんと動かないんですよ。あれってなって、そう、あの、全く動かないですが、みたいな。で、あの、なんか画質とか落とせば動くかなと思って。いや、フル画質とか言い切ったことしてっから、あの、動かないのかしらと思って、その、ね、画質を2分の1にまで落としたりするんですけど、全く動かなくて。で、パソコンじゃあ立ち上げ直したらいいのかしらと思って。立ち上げ直しても動かなくて、切れちゃった。とかね。だからそういうことをね、あの、よくやります。お金ないから AVAUTL 使ってますが、スペック的に重い処理してるとか、コンフィグおかしいとかではないのですか？あのね、わかんない。わかんない。謎。でも、スペック的にとかはないと思うんだよね。あ、いや、でもね、ごめん、あるわ。あの、最近、めちゃくちゃ歌とったんですよ。これちょっと 何をするかというのはまたそのうちあのお出しするんですけれども、あのめちゃくちゃ歌を取ったんです。で、私の使ってるパソコンってゲームやるのには完璧なスペックだって言われてるんですね。ゲーミング PC なるものなので、なんだけど音楽系のことをやるにはちょっと足りないぐらいな感じの、あのゲームやるには全然問題ないけど、音楽とか動画作ったりするには若干ギリギリうーんみたいな物足りないかなぐらいな感じのところのやつを使ってるんですよね。で、あの、で、なんか本当によくあるんだけど、やたら歌を取った後は動かないんだよね。いや、でも絶対そう、 C ドライブのね、あの使用量を減らした方がいいというのが、あの多分最適解、本当に C ドライブのせいだと思っていますね、本当に。本当にそうだと思う。いや、歌めちゃめちゃ撮って、で、気をつけてるんだけど、あの、私、スタジオワンっていうソフトを使ってるんです。で、歌撮ったら、まあ、その、歌撮って、その、なんだろう、まあ、フォルダに保存されるんですけど、その、保存先を私、いつも D ドライブの方に行くようにしてるつもりなんだけど、気抜くと C ドライブに保存されるようになってるんですよね。そう。で、そのままね、あの、忘れたままね、何曲かバーッと撮ったりするとね、終わり。もう最悪。いや、もうパソコンさ、そう、パソコンでちょっとさ、思ったんですけど、なんかさ、あの、私怖くてまだ Windows の、あの、アップデートしてない、アップグレード？なんだっけ、Windows 10じゃなくて今、なんか11とか出てるよね。Windows 11とか出てないですか？そう。でもちょっと、なんか前さ、スペースやった時にさ、ちょっとまだ、あの、10のままの方がいいのでは？みたいなことをすごく、あの、皆さんに言っていただいたので、まあ、その10のままに固くなにしてるんですよね。うん、なんか最近さ、なんかさ、ことあるごとにさ、お前、さすがに、なんか、あの、Windows 11にしろよ、みたいな。ね。あの、Windows 11はこんなに使いやすいんですよ。なんかさ、パソコンつけるたびに出てきたりするからちょっとうざいんだけどさ、え、これって、あの、11にした方がいいとかってありますか？どうなんですか？正直。え、正直もう11なのみんな。え、なんかちょっと怖くてまだ10のままなんだけど。CPU をマルチタスク処理向けなのにするとメモリするのとメモリ増設した方がいいのかし、何言ってるかわかんない。え、ごめん。ごめん、私パソコン詳しくないから、本当に。無理無理。あと1年は Windows 10のままでいい。あ、そうなの。ソフトウェアが11対応してないとかある。先日ノートパソコンに移行するにあたって Windows 11になって使いづらくてハゲそう。いや、もうハゲてるんですが、悲しくなっちゃった。ああ。そう、でもなんかそう、Windows 11にせいや、みたいなやつが来て、うるせえって言っていつも、あの、後日通知するとかいうのをね、押して、あの、かわしてるんだけど、なんかやたら Windows 11にせえみたいな通知が来てちょっとうざくなってきた。 はじめまして、可愛い声してますね、押します。え、いつもより今日多分声低いんだけど。はじめましてでもねえし、こんばんは。歌ってみたを聞いてください。こんにちは。私はインターネットエンジェルです。皆さんこんにちは。インターネットエンジェルのガオウミと言います。今日は、ね、インターネットエンジェルなので、インターネットオーバードーズを出しました。聞いてくださいね。Windows 11の人柱がもっと増えるまで待った方がいいです。私は人柱になりました。あ、こんにちは。Windows 11人柱のアルカドさんですね。いや、大変ですね。かわいそうに。いや、ちょっとね、様子を見て、そう持ち上げると思うけど。ちょっとまだ怖くて、上げれてないな。いやー、なんか、でも、かたくなに上げろやって言ってくるよね、あいつね。かたくなに、お前、まだ Windows 11にしないの?みたいな感じのテンションで来るじゃん、あいつ。本当にうざいんだよな。で、あいつのさ、嫌なところさ、その、なんかさ、どう考えてもキャンセルって書いてあるでしょみたいな場所にさ、アップグレードしますみたいな。ですげえわかりづらいところにアップグレードを拒否みたいなさ、文字入れてくるじゃん。脳死で触ったらアップグレードしちゃうよみたいな感じに。あれなってるのさ、腹立つよね。罠だよ、あれは。マイクロソフトの、いや、ダメだ、マイクロソフトに怒られてしまう。いや、絶対罠だってあれね。まあ、あれでたくさんの人柱がね、できるのかもしれないですし、まあその人柱のおかげで私は様子が見れるのでよかったんですけれども。いや、なんか対応してないソフトとかがね、あったりして、まあ、私の使ってるソフトの一部が対応してなかったりしたらもう切れちゃうので、絶対11にするとまた要求スペック上がるんじゃないっけ?あ、そうなの?全然知らないんだよね、本当に。このパソコンもさ、ね、オーディションの時とかから、まあ、見てらっしゃる方はわかるかもしれないんですけど、このパソコンは私、オーディションの合格特典で手に入れたパソコンを使ってるんです、本当に。これ。そう、私は、マハパンチャジャパンに所属しているガオミというんですが、マハパンチャジャパンの1期生はオーディションで選ばれているわけですね。で、私はオーディションに合格しましたと。で、オーディションの合格特典にパソコンがあったんですよ。で、それで手に入れたパソコンなんです。で、私は、このオーディションに合格するまでの間、ゲーミング PC なるものは一切持ったことがなかったんです。オーディションに合格した結果、ゲーミング PC を持ったわけなんですけれども、まあ、その時に、まあ、こう、いろいろなんか組み立ててもらってるみたいなんですが、いや、全く書いてあることは分かんなかったので、勉強する気もない。マイクロソフト、ここ変えといた方がいいですよ。変えときました。勝手なことすんな。いや、マジでそう。本当にそういうのよくあるよね、あいつ。職場の人員で、疎い人、人数名がアップデートしちゃって、あの女ソフト起動できない、印刷できないがあって大変だった。そう案内が、基本アップデートする方向なんだよね。まあでも仕方ないけどね。その、なんだろう、ビジネス的にはさ、結局、アップグレードしてってもらってた方が、ビジネス的には絶対いいことなので、向こうのね、商売的には。ねえ、だから、極力アップデートしてもらえる方向に UI も作るだろうし、UI というか、なんだろう、画面なんだろう、アップデートのご案内みたいな画面とかも作るだろうし、仕方ないといえば仕方ないんですけど、まあ、ユーザー目線からすると困っちゃうけどね、っていうのはある。我が名は酒飲み。アメリカの大地よりこのスペースへ来た。あれ?飲んでないんですか?今日はね、お酒飲みまして。今日はさっき言ったんですけど、さっきね、実は今日ね、まあ、私インターネットエンジェルなんですけど、インターネットエンジェル今日何してたかというと、今日お化け屋敷に行ったんですよ。数年ぶりに会う、後輩の女の子とですね、今日ちょっと久々に会うことになって、で、まあ、私、お化け屋敷絶対嫌なんですけど、もう絶対行きたくないんですけど、まあでも久々に会う、ね、もう仲良くしてもらってる後輩の女の子で、まあ、可愛い後輩の女の子でさ、で、尾身先輩、お化け屋敷行きたいっすって言われたら、まあ、行くかってなるわけですよ。まあで、お化け屋敷行った後にちょっとお酒を飲んだので、お酒を飲んでます、今日は。でも、これ以上は飲まないよ。 こんばんは、ガチ配信向けの話をすると、今回のアップで音回りアホみたいに設定変えてくるので、配信前に OBS とかディスコード確認しとこう。マジ、困る困る、やめてくれマジで待って、また死にそうになってんじゃんもうすぐ電池がなくて、いつもじゃない、いつも残量 1% になってない、スペース中にかわいそうになってきた。そろそろ僕たちの距離もアップデートしようかごめん、今日ちょっとお化け屋敷って疲れてるからかもしんないけどごめん、ちょっと今日そのなんか夫面米おもろい日だわあの普段はなんかうわって言ってるんだけど、今日ちょっとあのハズバンズ面米おもろいかもしらん。知り合いのセルフバビ肉絵描き V が配信始められなくて延期してたりした。あ、そうなんだ。音回りの設定めんどくさいからな。いや、めんどくさいって言っちゃいけないわ。まあでもめんどくさいのは事実なんですけど、音回りの設定ちょっと大変なんでね。まあ、あ、まあ、いや違うわ。言うてもだ。そうでもないかも。あ、でも、なんか、音質とかのところさ、いろいろいじってたりすると、ちょっとめんどくさいかも。しんない。好き、見せるとすーぐ、これで。アップデートで近くなるとは限らないのでは。ああ、そうだよ。僕たちの距離もアップデートしようかって言われて、私が急に、じゃあ、さよならって言って、私はここにいますが、皆さんは、地球の裏側ぐらいに行っていただく可能性もね、なきにしもあらずですよ、アップデートというのは。ね、君たちは地球の裏側へ行ってください。私はここにいます。感じになる可能性があります。いやー、なんか、あ、そう、音の設定で思い出したんだけど、この間、私、リアイベに出ましてですね。この間というのは、昨日ですか。昨日は私は何をしていたかというと、リアイベに出ました。見ました。まあ、現地にいらっしゃった方もいれば、ね、配信で見られた方もいると思うんですけど、ツイッチ、たくやさんのツイッチで見られた方もいると思うんですけれども、まあ、リアイベに出たんですよね。で、あれ、まあ、音回りの設定自分でやってるんですけど、そう、なんかね、いつもだったら、配信するときは、その、なんか、おけあんまり大きくしないように心がけてんのってか、なんか、おけがうるせえってよく言われるから、なんか、ね、おけがうるせえと言われるので、結構ちょっとおけ大きくしすぎないように意識してるんですけど、なんかその、イベントのときに、そのいつもの配信設定でやったら、おけもっと大きくていいですよって言われて、マジと思って、結構がっつりおけをね、大きめでやったんですよね。で、まあ多分向こうの音響の関係とかもあるんですけど、だからさ、普段そう、配信してる時の感じと全然違う感じで歌うことになって、めちゃめちゃ楽しかったっていう話なんか普段やらないさ、やっぱなんか新鮮さが欲しいじゃないですか、何事もなんかやるときは。そう、あ、すごい新鮮で楽しかったな。これだからインターネットハズバンドたちは、インターネットハズバンド何マジで何インターネットハズバンド、やだな、インターネットハズバンド君たちはだって、なんかインターネットハズバンドですなのの、めっちゃ嫌じゃない何インターネットハズバンド、本当にいやー、でもイベント楽しかったな。いや、すごいなんか今週というか、なんか8月いろんなことをしましたね、本当に。オカリナも買ったし。ああ、そう、オカリナのね、お金を明日振り込むんですけど、明日オカリナ代をね、振り込む予定なんですけど、で、オカリナ代を、振り込みまして、そうすると、なんか入金確認後、数日とかで発送しますみたいな感じで書いてあったから、マジで今月中にオカリナ手に入るかもしれない。楽しみ、すごく。うん、オカリナ好きのガオオミさんに本当になれるかもしれない。インターネット JD はよ。インターネット女子大生ということ？わかんない。JD のさ、解釈それで合ってる。いや、マジさ、私さ、DK って略すじゃん。男子高校生。私ずっとドンキーコングだと思ってたからね、あれ。本当にドンキーだと思ってて。なんか、 ツイッターとかでさ、見ててさ、なんか、プライベートアカウントとかだと思うんだけど、なんかその、DK2 とか、DK3 とかさ、書いてるさ、方とかを見かけたときにさ、ドンキーコング2、ドンキーコング3つって なんでこの人たちこぞってドンキーコングについて書いてんだろうって思って、プロフィールのとこに。ね、なんか、こぞってみんなドンキーコングについてアピールしてくれたなと思って、なんなんだろうってずっと思ってたんだけど、あ、男子高校生かと思って 感動したことあるんですよね。本当に、そう、ずっとね、なんなんだろうって思ってたから、薄暗い部屋で青白いライト浴びてるハズバンドで、嫌だな、うわ嫌だな いや、じゃないですよ。いや、そうやってなんか皆さんのね、ごめん、ちょっとなんか嫌だなって、いや、すごいなんかみんなの存在を否定するみたいになっちゃったな。いや、ね、そういう生活もね、もちろんありだと思いますよ。うん。まあでもたまにはね、ちょっと日の光を浴びた方が健康的かもしれないです。まあ私は日の光浴びないんですけどね、今日久々に日の光浴びて疲れちゃったからな。俺たちインターネットハズバンズ嫌だな。いや、マジで、だって DK、本当に私、男子高校生じゃなくて、ずっとドンキーコングやと思ってて、いや、本当、プロフィール見てさ、みんなドンキーコング、はぁ？みたいな。この片っ端からなんか、多分そのさ、JK はずっと言われてたと思いますけど、まあ、女子中学生が JC ですか？で、女子小学生が JS かな？で、女子大生が JD とかだと思うんですけど。で、なんか、ね。その流れで DK になったのかと思うんだけど、ずっと、なんか、やたらドンキーコングアピールすげえなって思って、本当にずっと考えてたんだよ、当時。おみさんの活躍が本当に目覚ましくて、ガチですげえやってなってる。コスオジも秋葉原でかビジョン決めたし、おみさんちの活躍に期待せざるを得ない。いやー、ねえ、ちょっとびっくりですよね。いや、私もびっくりしてますね。1年前に、こんなことは思ってなかったので、1年前、まあ、1年前のこの段階で私のことを知ってるリスナーが、果たしてこの中にどれぐらいいるかという話なんですけれども、1年前のこの時期何してたって、ねるねるねるね食ってたからね。1年前のこの時期は多分ねるねるねるねを食べてた。うん、そんぐらい。あ、で、なんか配信何しよっかな。歌やろっかな。みたいな感じだったんで。こういう風になるとは思ってませんでしたね。電気消して青白いライト浴びてくる。ちなみに私は今どういう状態で喋ってるかというと、今、もうこの後私は寝ようかなと思っているので、布団の中で、電気は消してて、携帯が、青白く光っていますね。布団に横になりつつ、青白く光る携帯の画面を見ながら喋ってます。ドンキーコングアピールって何？いや、本当にわかんないよね。インターネット老人からしたら、中央工房がインターネットで VV アピールするなんてって思っちゃう。いやーね、なんか、みんな、なんか、ね、すごいよね。まあ、なんか、あれよりマシだけど、なんかさ、これわかるかな？田舎のヤンキーとかにありがちな表現だと思うんですけど、なんか、中学生ぐらいに多いイメージがあるんですけど、多分初めて彼女ができてウキウキなんだろうけど、初めて彼氏彼女ができてウキウキ浮かれポンチなのかもしれないですが、何年の代、で、地元の名前で、なんとか以外女絡みいらんみたいなやつ。あれ、マジでおもろいよね いや、あれ好きなんだよな なんとか以外女絡みいらんって言ってんのにめちゃめちゃ女の子フォローしてることがいたからさ一回なんかそういう系をさちょっと見てたことがあるんですけど、なんか〇〇以外女絡みいらんって言ってんのにフォロー欄見たらめちゃめちゃ女の子いらっしゃると思ってえってなって爆笑したことあるんですけどそういうのがあるからインターネットはね面白いですよね大好きもう本当におもろかったもん。部屋から出てこない新民は極つぶしなんで青白い光を浴びる、ハズバンドたちはボコボコにしてもいい血気盛んじゃん8月2日からコロナかかって今日まで日の光を浴びてないわ。明日から学校だから浴びなきゃいけなくなるけど、あ、明日から学校なの大変だね、頑張って。てかなんか久々に日の光浴びると本当疲れちゃうと思うからね、あの初日から無理しないでくださいね。全く同じ環境でスペース見てる俺だって、つまり実質添い寝ちゃ う, うわ。ちょっと待って座るわ、一回よいしょ、座りました。嫌すぎ、いや冗談、ごめんごめん、なんかすげえ本当に本当に嫌だと思ってる人みたいになっちゃった。いや別にそんなことないからね あー青白い、いや本当に青白いな青白い光を浴びてるね。若いっていいね。いやそう、いやマジさあれ面白いよね あれ見てニコニコしちゃったもんね。なんかだいたいあとなんか呼ばれてるあだ名、なんかとんでもねえあだ名とか書いてあるんだよな。なんかその名前からそうはならんやろみたいなあだ名、いやそうはなるんだけど、なんかそうはなるといえばなるんだけど、その子のね名前の一部が文字ってあるので、まあ、なるといえばなるんだけどそうはならんやろみたいなあだ名とかが書いてあって、でそうあのあとなんか謎の名言が書いて、なんかちょっとかっこいい風の名言、それもなんだろう、なんかあの一期一会的な感じの、一期一会というなんかあのコンテンツがあったじゃないですかね、ポエミーな感じの、そうなんかポエミーではないんだけど、まあ、ポエミーっぽい感じのなんか名言みたいのが書いてあって、でなんか彼氏さん彼女さんがいらっしゃる場合は、なんとか以外女絡みあるいは男絡みいらんみたいな、ね、書いてあって、でもフォロー欄見たらめっちゃいるみたいな本当に面白いよね、あのインターネット好きなんだよな。今見てきたらより良い投稿が、21年8月15日だからほぼ1年前ですね。ああそうなんですよ、あのね去年の8月そのさ、なんかね結構さ、わかんない、私そんなにそのね前そのもう言ったんですけど、私はそのバーチャル、まあバーチャルにいますけれども、まあそのバーチャルに来た理由はですね、まあ当然その修行してこいって言われて出された身なので、それまで別にバーチャルに詳しくなかったんですよ、私は。全く詳しくなくて、まああの、その有名どころのその VTuber さん、先輩 VTuber さんの名前出されても誰ですかみたいな。それ誰ですかみたいな状態だったんです、本当に。本当にそうです。あの、事務所さんの名前はかろうじて知ってるかなぐらいな。でもそこの代表的な方が誰かもわかんないみたいな。レベルの、やつだったんですね。で、8月ですよ。なんか8月って、なんかやっぱ皆さん、なんかそのパッと見てたら、なんか夏休みだからこその何かみたいなの結構されてる方が多くて、あ、なるほどね、と思って、去年。で、夏休みか、みたいな。なった時に、じゃあ、歌週1で出すか、みたいな、当時。もうできることがちょっとね、それぐらいしか、スケジュール的にもそれしかなくて、当時で、もうとりあえずだから週1頑張って歌を出そうとしていた時ですね。あの少女レイとかが一番やばかったんですけど、少女レイはあの結局ずっと納得いくテイクが取れなくて、前日の夜にやっと撮り終わって、そこからその当日の朝までかかってミックスを仕上げて、であの動画がしちゃんこして、あの夜投稿するみたいなことをしました。あれはそういうなんか週一投稿っていう枷をね、自分に課していた時ですね。20の代、オミいるから女絡みいらん。いや、マジで。それ系、本当に面白い。 チャリできたとかああいうノリ見てる分にはおもろい。いやそう、ああいうノリね見てる分にはめちゃくちゃ面白いんですけど、いやーあれねー、あのインターネットなあのインターネット大好きですね本当に。いやいもうマジでね、マジであの最初見た時のね、そのえしかもなんかそのねやつ、まあそのまあ、初めて見た衝撃、女絡みいらんと言ってる割にフォロー欄女めっちゃおったっていう回なんですけどね。でそれのこうなんかそうなんかあのねなんだっけな、あのすごい投稿されてる文章とかももうなんかその彼女さんに関してのことだったりとかね、あとなんかその、ね、地元のダチみたいなダチマンジみたいな感じの投稿がすごく多くて、でもうなんかもうねポエミーなこととかも書いて、すごいなんか素敵なね素敵な投稿されていたんですけど、言う割にねみたいな思って、うん、なんかちょっとすごい面白かったんだよね当時。あれがすごい衝撃で、その後に衝撃受けたのはやはりあの DK と書いて男子高校生と読ませるやつですね。うん、あれも素敵ですよね。もう私はずっとドンキーコングのアピールだと思ってたから、もう本当にそうだと思ったから、ドンキーじゃないんだと思って、こそってみんなね DK の後に数字をつけることでドンキーコングのナンバリングについて指し示してるのかと思って、お気に入りのドンキーコングについて書いてるのだと本当に思ってたから、マジでいやいいよね。おみさん知ったの年末ですけど活動3年目かなぐらいの貫禄ありましたよ。それマジで言われるけどさそれ本当に言われるけど、全然全然まだ1年とちょっとなんだよな。これおもろいや、このね手振る感じねこのちょっと手振る感じのやつ、いやいいな待って本当に書いてんじゃんしかも20の代でさ、その生まれ年とかじゃなくてさ、自分の年齢を指し示してんのマジでおもろいな。なんかこうなんとかの代ってさ、生まれた年とかをさ書くことでさ、ね、なんかねあの同級生よろしくみたいな感じにしてくるじゃないですか。ね、20代であるというアピールでしかないからねこれ。ほんまにおもろいこれ。加勢して女絡みいるっていう正直なやつもいて好きだった。いやそうなんですよね、本当に面白い。あのねなんか何かにつけてまんじみたいな感じにつけてくるインターネット好きですね本当に大好き。いやこれちょっとおもろいわいやまあいいですね、あのガオを海で遊ぶ分にはもう好きにしてくださいなんで、あの、ね、私はねガオミに関しては、あの、好きに、あの、遊びに使ってくださいと思ってるので、ね、もう何してもいいっすよ。あの、公序良俗に反さなければ何をしてもいいと言っているので。はぁ、あ。いや、でも、無事に、インターネットエンジェルになれたな。よかった。そう、もう今日はもうインターネットエンジェルになったんで、満足してますね。いやマジオタクに笑顔の言い方完璧だと思うんだよなあのポーズで撮ったからそりゃそうなんですけどね。うーん、オタクに笑顔を届けられたのでよかったです。本当にお腹空いたかもしれない、めちゃめちゃお腹空いたかもしれない今。どうしよう、食べないけど、あそういえばなんか欲しいものリスト届きました、ありがとうございます。あのあれクッキーとビタミンゼリーとあと USB のやつ届きました、ありがとうございます。なんかすごいあのお気遣いお手紙付きでありがとうございます、助かりましたあの全然もらいました報告いらないですからね、食べてくださいみたいな感じのお手紙付きでもらってありがとうございますになりました。ちょっと待って、ビタミンゼリー食うぞ、ビタミンゼリー食べよう。 電気つけなきゃ。あ、待って、電気つけるのどこやったっけ。電気つけるやつなくしたかもしれない。え、嘘、そんなはずはないんだけど。ん、なくしちゃった。電気つけらんなくない、これ。まあ、家は暗くても見えるから。いや、やっぱね、夏場はゼリー飲料なんですよ。夏場はね、もうゼリー飲料しか勝たんのですわ。こいつが一番疲れず食えて手軽に栄養も取れるので。大丈夫？スマホで照らす？いや、大丈夫です。この辺にハサミがね、あった。天才かもしれない。もうね、あの、大体の位置感覚を覚えてるんです。なぜなら私は暗い部屋で過ごすことが多いからです。よいしょ、これを開けて。え、でもそう、なんかさ、あのさ、みんな知ってますか？一回、あの、これさ、配信で、あの、教えていただいたことなんですけど、みんな知ってますか？え、ちょっと、あの、聞いてほしいんですけど、あの、なんとですね、あの、ウイダーってあるじゃないですか。あれ、インゼリーらしいんですよ。もうウイダーじゃないんだって。もうあれ、ウイダーじゃないらしいんだよね。あれね、全然知らなくて。まあでも、それでもウイダーって言ってますけど、私は。いや、なんか、ウイダーでも、まあ、ぶっちゃけ共通言語ではあるじゃん。その、結局、言葉ってさ、その、人とやりとりする上でさ、共通認識を持てるためのものだと思うので、まあ、ウイダーって言って通じるんだったら、別にウイダーでもいいと思うんですよね。で、まあ、私はウイダーって言ってしまうんですけど、まあ、でも、今から飲むノーダハウスの1日分のビタミンです。これ、うまいんだよね。開け口どこだ？あ、ここだ。あった。開け方失敗した。よし、ウイダー開け ASMR。 ウイダーじゃねえわ、ビタミンだ。よいしょ。いただきます。え、うまっ。これなんだよな、アレクサにお願いしよう、電気。いや、あのね、連携してないですね、今。電気消してたんよ、消してる。いや、あのさ、あの、電気つけてるとたまにめっちゃ頭痛くなるときあるんですよね。今さら呼び方変えるやつ、キモくね。いや、まあでも、まあでもどうなんですかね。あの、私そこまで過激なことも言わないけど、今まで過激派ではないですけど、あの、でも、あの、なんだろうな、あの、まあでも、インゼリーって言わなくても通じるし、なんだったらインゼリーは、この、言い慣れてなくてキモいので、あ、だからそういう意味では、そのあれかもしれないですね、今更呼び方変えるやつ、キモくねという言葉は合ってるのかもしれないですね、もしかしたら。まあ、まあまあまあまあ、でも、あれ、でもなんかちゃんとインゼリーとお呼びになる方は、それはそれで森永にちゃんとね、あの、敬意を払ってると思うので、いいことだと思います。え、森永だよね、あれって。いや、でもなんか、あれ、インゼリーなんだ。インプロテインとかでしょ、だから。いや、私、プロテインバーの、あそこのプロテインバーよく食べるんですけど、あれもウィダーじゃないんだと思って、私ずっとウィダーだと思って買ってたからね。ずっと、本当にずっとウイダーインプロテインなんたらみたいな。だと思って私は買ってて。あ、ただのインじゃん、それと。インでしかないんだよな、あれ。ガオオミって VTuber さんの配信でインゼリーの話聞いたわ。びっくりしたわ。うん、だそう。なんと、しかもね、皆さん知ってますか？今ね、このスペース開いての誰だと思いますか？ガオオミなんですよ。本人がやってますね。影武者とかでもなくて。あ、そう、この間さ、人と話してるときに、そう、影武者っていう話題になって、あの、影武者って話題になったんだけど、私、影武者のこと間違えて、落ち武者って言ってさ、なんか私、落ち武者って言っちゃって、なんか、一人だけ平家になっちゃったんだよね。すごい恥ずかしかった。逆にアウトパッケージって呼ぶぞ。 人は保守的な生き物です。いや、まあそれはそうですね。え、本物？本物なんですよ。いや、そう、皆さん知ってましたか？私はなんと本物のね、影武者でも落ち武者でもないガオミですよ。いや、マジでこの間話してる時に落ち武者って言っちゃって、なんかめちゃめちゃ恥ずかしかったな。うん、普通に言い間違えた。うん。影か落ちてるか、落ちてるか影かだけでだいぶ違うからね。とんでもない、とんでもない言い間違いをしました。なんか、結構言い間違えたりすること多いんですけど、まあ、最近の中だとトップレベルにやばかったのそれですね。うまいなあ。あ、そう。そう、今日さ、お化け屋敷行ったって話さっきしたじゃないですか。お化け屋敷行ったんですよ。あの、ね、後輩ちゃんとお化け屋敷行ったんですけど、私、お化け屋敷で、なんかね、まあその、まあ、お化け屋敷に行ったの自体も、もう、だいぶぶりなんですよ。だいぶぶりに行ったんですよね。で、普段絶対入らないので、私、お化け屋敷に。もう誰と行っても絶対、かたくなに入らないけど、まあ、今日は可愛い後輩の女の子の頼みだから一緒に入ったんです。で、やっぱりコロナ禍ということもあって、あんまりこう、なんか、人を使って、こう、なんか、脅かしてくる、まあ人使うんですけど脅かしてくるっていう感じではないなというふうに感じたんですね。どっちかというとなんか物とかでこうびっくりさせてくるのが多いなと思ったんですけれども、あのね、最近やはりあの ASMR とかあるじゃないですか、皆さんね、あのすごくあのね、まあ、あの今ね、あのこのスペースを聞いている VTuber のオタクの皆さんですから、 VTuber のオタクの皆さんよくご存知かと思うんですけど、あのこの世には ASMR という文化がありますね。で、あのこう、ね、立体音響みたいな感じでね、あの右とか左とか後ろとか前とかいろんなとこから聞こえてくる感じが味わえるみたいなのあると思うんですけど、うん、なんかね、今日お化けのささやき ASMR だったんだよね。お化け屋敷行って怖えってなって、怖い、実際怖い、もう私はずっとギャーギャー言っとってんけど怖くて、後輩の方にしがみつきながら私はずっと、もうお化けささやき ASMR しないでって言いながら入ってた。いや、本当にそう、ささやき ASMR だったんだよね。なんか、そう、なんか、呪い殺してやるみたいなことをささやいてくるんですよ、お化けが。右とか左とかから、ね。めっちゃ面白くて笑っちゃった。まだセリフ覚えてないけど。そう。幽霊の耳なめ ASMR ではないけど。いや、でもね、めっちゃささやきだった。すごいささやいてきたお化けが。めっちゃ怖かった。勘弁してほしかった、マジで。めちゃくちゃ面白かったけどね。なんか、すごい、ね。わって感じじゃないんですよ。囁いてくるんですよ。なんか、叫び声とかでもなくて、お経とかでもなくて、囁いてくるんですよ。いや、わかんない。ちょっと私が怖すぎて、いや、本当に怖かったんですよね。まあ、お化け屋敷に入ることも、まあ、すごくね、久しぶりというのもありますし、まあ、暗いし、足元悪いしね、見えづらいしで、ガンガンガンガン音するしね、なんかもう前から物飛んできたりするんで、まあ、そりゃ、ね、怖くて、その、正気を失っていた可能性はありますけど。でも、あれ、やっぱささやきだと思うんだよな。いや、めちゃめちゃ、面白かった。なんか、ずっとささやいてきてた。いや、美味しかった、一日分のビタミン。やっぱこれなんだよね、夏は。幽霊がお経って逆でしょ。いや、でもなんかさ、お経みたいの聞こえてくるとこないですか？わかんないけど。私、お化け屋敷あんま行かないから、わかんないけど、でも、なんかめちゃめちゃさ、なんかお経みたいのが一生流れてるお化け屋敷的なのないですか？ないかな？わかんないけど。 お民族もいろんなとこにいるよ。ささやくより勘弁してくれ。なんか、ない？なんか、お札とかめっちゃさ、お化け屋敷ってなんか、ね、貼ってあったりとかして、ね、なんか、おどろおどろしい見た目にしてたりしないですか？バーチャルお化け屋敷とか企画面白そう。でも、すでにどっかでやってそうだな。やってそうだね。いや、でも、お化け屋敷、なんかさ、なんで好き好んで寿命縮めに行くのかわからんから好きではないんですよ。本当に私はお化け屋敷嫌いなんですよ。でも本当に好きじゃないの。なんだけど、今日は行った、そう、数少ないね。数少ない、その、お友達なので、後輩ちゃんなんですけど、今日遊んだのは。ね、しかも、しばらくぶりに会った後輩ちゃんなので、まあ、行きたいと言うならと思って。そう、行きました。お化け屋敷、なんでわざわざさ、高い金払ってさ、怖い思いをしてさ、やんなきゃいけないんだよってなってしまうから、やはりあんまり好きではないですね。やっぱ今日もそんなに好きにはなれなかったけど、まあでも楽しかった。実家では父親が毎朝4時に起きてお経をあげてました。つまり幽霊ってこと。いや、でも、あれじゃない？まあ、4時だったら大丈夫なんじゃない？なんかこれがさ、深夜2時半ぐらい、いわゆる牛蜜時みたいに、牛蜜時って確か2時半ぐらいとかじゃなかったっけね。草木も眠る牛蜜時みたいな、お化けが出てきそうな時間の、なんか代名詞じゃないですか、牛蜜時。なんかそれぐらいとかにね、お経をあげ始めてたらちょっと危ないかもしれないね。なんか、4時とかだとさ、もうなんか、すごい早いお寺さんとか、神社とかは開き始めたりするぐらいだと思うから、4時、もう少し先か、4時半とか5時とか、そんぐらいになってくる。明るくなってくると開くじゃん、あそこって。そう。そう、パワースポットはあれなんですよね。日が暮れたら行かない方がいいとかあるから。そう、日が出てるとき、できれば午前中が吉みたいな。晴れてる午前中がいいらしいよね。そう。なんか、私、一時期ですね。御朱印を集めるのにハマってたことがあるんですね。御朱印、なんか神社とかに行ってさ、なんか、ね、スタンプラリーじゃないけど なんか書いてもらうやつあるじゃん。あれちょっと好きでよく行ってたんですけど。で、まあその神社、寺社仏閣系は行くとね、あそこパワースポットなので、まあ、パワースポットっつってパワーをもらった感じがわかんないんだけど、私は。そういうなんかスピリチュアル系のあれがあるわけではないので、わかんないんですけど、まあパワースポットだから、で、そのさ、なんかこう、昔からこうなんか言われてることには何かしら意味があるだろうなとは思うんですよ。お化けとかをなんか信じているとかではないですけど、霊的なものを信じてるとは言うわけではないけど、でも昔から言われてるっていうことは何か意味があるんだろうなと思って生活をしているから、極力、その、いいと言われてることをしようと思ってて。で、なんかそのパワースポットとかは午前中の晴れた時に行くといいっていうから、じゃあ極力そうしようって思ってたんだけど、私、実はね、めちゃめちゃ雨女なんですよ。そう。すごい雨女なんです、私。楽しみにしてた行事とかがことごとく雨になって、楽しみにしてない行事はことごとく晴れさせてきた女なんですね、私。そう、修学旅行はほぼほぼ雨。私は、今まで。修学旅行はほぼ全部雨だったし、体育祭はめっちゃ晴れてたの。もう雨降ったことない。体育祭嫌いだったけど。まあ、そのレベルなんですよ。で、私が、その、ね、まあ、人にも誘われてないのに、一人で出かけようとするって相当楽しみにしてるなり、やりたいことなんですけど、やりたいから、その、ね、御朱印集めたいから外に出るっていう目的があって。で、しっかり目的を持って外に出るってないんですよ、私。本当に、基本的にも引きこもりたい、性格なので。外に出たくないんだけど、それでも出ようとしてるわけ。で、出るんですよ。出たら雨が降るんだよね。まず勘弁してほしいよね。本当に。ホラーは映画もお化け屋敷も相手をびっくりさせてやろう、怖がらせてやろうという悪意の塊に金を払って心に傷を負いに行かなきゃならんのだと思う。怖い。いや、いや、そう。心に傷を負っちゃうんだよね。3D になったら VR ホラーゲームできるね、おみさん。いやね、VR の時点で、めちゃくちゃゲロ吐く可能性があります。すげえ酔う可能性があるので。私はビートセイバーだっけ？あるよね。VR のリズムゲーム。ビートセイバーを、 お友達の家でやらせてもらったことがあるんですけど、あれでちょっと酔ったんで。あれでさえ少し酔った女ですけど、できますかね。でも、おっかないの、16時とからしいですよ。黄昏時であり、大間が時なので、弓につながる時からし。あ、そうそうそうそう。なんか16時ぐらいから、神社とか閉まり出すよね。だから、明治神宮とかってさ、あそこなんかすごいしっかりしてるとこじゃん。神宮。あそこはだから、閉まる時間とかめちゃくちゃきっちりしてるんだけど、でもなんか、地域の小さい神社とかは、なんか、それ閉まるとかの概念があんまないから、ちょっと怖いよね。って思う。まあ、行かないっすけど、あんまり。地元のお化け屋敷はガチで足掴まれた人が何人もいるらしい。え、そうなの？怖いね。スラム屋敷、多種多様なお民族たちがオミティアに恐怖のおもてなし、勘弁してくれ。マジでブチギレる可能性ある、本当に。本当に切れる可能性があるので、勘弁してください。もう、恐怖のおもてなしいらなすぎるからね。いや、もう普通にもてなしてくれよ、なんなら。いや、そう、家族や周りからね、降らすなって何度も言われた、私も。そう。本当にね、救いようのない雨女なんですよ。なんか、プール開きの日絶対雨だったしね。私、前言ったか分かんないですけど、体育の授業で成績取れるのって、まあ、その保健と、まあ、もう保健とっていう時点で体育じゃないんだけど、保健と、あと、持久走系、持久力系のやつ、長距離とか。と、あと、バドミントンみたいなやつと、バドミントンとかテニスみたいなやつと、水泳だったんですよ。それ以外ダメなんで、もう水泳、私はその夏の水泳に全てをかけてたわけ。なんだけど、プール開きの日は大体雨だった。私はプールをすごく楽しみにしてますからね。でもとてもとてもプールをね、それはもう非常にプールを楽しみにしているんですけれども、大体降りますね、雨が。許せない。いや、なんか、雨降るし、ねえ、修学旅行とか宿泊学習みたいなね、泊まりがけでなんかどっか行きますみたいなイベントはことごとく雨だしね。でね、なんかこう、校外学習ってあるじゃないですか。日帰りとかでこう、なんか工場見学行ったりするみたいなイベント。いや、皆さんとこにあったかわかんないですけど、私はあったんです、校外学習が。で、それも、なんか、楽しみな行き先の時と楽しみじゃない行き先ってあると思うんですよ。年によってね。あ、ここ行きたいなって思えるところ。例えば、じゃあ仮に、まあ私が行ったとこではないですけど、まあ、パン工場と製鉄所のどっちがいいですかって。で、製鉄所に行くと、記念でボールペンがもらえます。パン工場に行くとお土産にパンがもらえますみたいになって。まあそしたら私パン工場の方が行きたいタイプなんですね。焼きたてのパンが食いたいになるので。ね。まあそういうやつ。で、じゃあ今年、例えばじゃあ、小学校3年生、パン工場行きました。晴れてました。みたいな。ね。で、小学校4年生、製鉄所に行きました。大雨です。みたいな。なんかそういうことが結構あった。我が家で弟だけが雨男で、いつも一人だけずぶ濡れで帰ってきてて、不憫な印象だった。どうなんだろうね。まあ、雨男、雨女の概念難しいけど、私は、雨女だったし、妹ちゃんもね、多分ね、いや、妹ちゃんわかんねえな、あいつ。あいつわかんねえな。妹ちゃんよくわかんないけども、おみままは雨女ですね。おみままは結構雨降らせますね。だから、私とママが出かけようとすると、そう、なんか、おみママとさ、一回、美術館行こうってなって、私もママも美術館が好きなんですよ、結構。でね、一回美術館行こうってなって、そう。で、まあ私、母と出かけたりすることもめったにないんですよ。基本的にもう出かけるっていう行為が好きじゃないので、出かけることがまあほぼないんですけど、まあ、たまたまね、たまたま行こうってなって一緒に。もう本当にたまたま。で、まあ、ちゃんと楽しみにしてたんですよね。行きたかった展示だったんで。しっかり楽しみにしてたんですけど、 行こうとして、外出たらめちゃめちゃ土砂降りだったみたいな、切れちゃった。俺の中の神様、焼けた鉄に目を輝かせてる、お前偽物。でも、ちなみに私は製鉄所は行ったことあるんですけど、製鉄所じゃないか、製鉄所ではないんだけど、まあ似たようなとこ行きましたね。あの燃やしてるとこに行ったことがありますけど、燃えてる風景は確かにおもろかったですけどね。あ、でもなんか個人的にね、校外学習っていうか、そういう系のなんか学習系で行って面白かったのは、ゴミ処理場ですかね。ゴミ処理場が正直一番面白かったかもしれない。家庭ゴミとかがさ、粉砕されていく様子を見れるんですよ。なんか、確か。こんな感じでバーって、なんかぐしゃぐしゃになっていくとこがね。家庭ゴミなのかな、なんかでけえゴミとかがさ、こう、ガサガサガサって砕かれていくって、その後燃えるみたいなところが見れるんだけど、でもね、非常に見てて面白いから好き。土日ツーリングしようとしても大体雨で中止になる。かわいそう。本当に。そういうのあるよね、本当にね、雨になっちゃうとか結構多いですよね。いや、なんか雨女雨男系は世知辛いなって思う。フランでほしい、ほんまに。斜め上すぎて笑いました。いやー、でもね、いやみんなちょっと一回ゴミ処理場行ってみてほしい。一回行ってみたらわかるよ、私の言ってることが。だって面白いもん。燃やすの大好きですよね。いや、でも火ってちょっと憧れないですか？火というものに対しての憧れって人類あると思うんだよな。人類火好きでしょ。人類火好きでしょっていうのもちょっとおかしいけど。でもなんか燃やしたくなっちゃうよね。まあでも最近私お香を燃やしてるから。お香を燃やすっていうのあれだけど。破壊に惹かれたな。いや、でも、この間ね、YouTube ショートで見たあの動画面白かった。あのね、粗大ゴミをね、粗大ゴミって家具をどうやってきれいに分解するかみたいな動画だったんだけど、殴って壊してるんですよ。めちゃくちゃ面白かった。しかもすごいきれいに殴って壊してるんだよね。いや、殴り方はすごいダイナミックなんだけど、なぜかすごくきれいに、折れたりしないの、きれいに外れるの。それが見てて気持ちよかったですね。粉砕されてるところに喜ぶの残虐の多すぎて。いや、見ればわかる、ゴミ処理場。いや、ゴミ処理場の動画見て、なんなら、ゴミ処理場の中の動画とか見たらわかるよ。いやー、なんかたまにさ、しかもその中にさ、なんか絶対ここに入れちゃいけないでしょみたいな人形とか入ったりするから、ね、最高。そう、ゴミ処理場ね、そう、私も小学生の時に行ったんですけど、あれいいよね。わかります。憧れのせいで、親の留守中に家の畳焦がしました。いや、わかるな。私もやったことありますね、それ。私もある経験があります。おばあちゃんちの、はい、これ配信で言ったことあるかもしれないけど、おばあちゃんの家の、なんか鉄の棒みたいなやつが赤く光る系の暖房わかりますか？わかる？赤く光る系のあれ。あれをね、あれに、あれ確か竹串かな。赤いとこに竹串を近づけたら燃えるのかしらって思って、近づけたら燃えたんですよ。で、それを何を思ったのか、私、座布団の上に乗せて座布団を燃やしたんですよね。ちゃんと燃やしたんだよ。すごく怒られたんですけど。まあ、そんなことがありましたね。楽しかった。助けてください。本物に補足されました。ガオ、アミ、全然本物じゃないじゃん。怖っ。誰？マジで。怖っ。小さい頃ストーブに何か入れたくなったことある。いや、あるよね。そう。私もそう。なんか入れたくなっちゃうよね。ゴミ処理場おもろいはまあわかるけど、人形が入ってるの最高がわからん。だってさ、どう考えてもさ、怖いじゃん。人形入れてるの。でも、そう、だからなんかそのさ、あんまり人形って燃えるゴミとかで捨てたりしない印象があるんですよね。まあ、供養に 出されたりとか、まあね、リサイクルショップとかに出されたりとかする方の方が多いのではないかと私はまあ推測をしているんですけれども、それをね、燃えるゴミに出して、でしかも大体だからさ、そのなっててもさ、いやじゃあなんかちょっと供養してあげようかなとかなるわけじゃん。でもゴミ処理場に持っていくことによって機械の力でどう考えても抗えない、あのでかいね、あの処理の場所に入れられて粉砕されていくんですよ、人形が。いや、おもろいよね。そこが好き、私は。それ。そういう意味で最高って言ってる。あの、なんというか、そのさ、結局ね、あの機械とかのとこに入れちゃえば何も全部一緒なんだな、生ゴミも人形も変わらないんだなみたいなね。みんな生ゴミは容赦なく捨てるじゃん。でも人形ってちょっとためらうじゃん。でもね、同じゴミのくくりに入れてさ、あのぶち込んじゃえばさ、全部同じように扱われて燃やされていくっていうのが、このなんかね、すごくいいなと思って見てました。それが小学生ぐらいの私ですね。あれ素敵だった。なんか世界の真理を見た気がする、本当に。なんかあの小学生ながらに世界の真理を見た気がして、すごくそのゴミ処理場が面白かったなと思います。いやでも私、そう、人形、あのね、そう、なんかこの間ですね、私、まあちょっと、ですね、まあ実家の方にですね、ちょっと帰ったんですけれども。で、なんか、実家に行った時にですね、まああの、なんと言いますか、ひな人形ってあるじゃないですか。まあ私、まあ当然皆さんご存知の通り女性でございますから、おひな様とか飾ってたんですよね。で、まあ、私の持ってたおひな様って、すげーでかいおひな様持ってるんですよ。あの、なんか割とちゃんとした、あのさ、もう、あのおひな様とお代理様だけではなくて、あの、その下に、あの、ね、あの、五人囃子だの、なんか三人なんたらだの、なんかいろいろいるやつ、なんか何段かになってる、あの、豪勢なおひな様をね、持ってるんですけど、で、それをね、こう、この間、ちょっと、用があって実家に行った時に、どう処分するかっていう話になって、そう、もうおひな様出さないから、そうで、なんかあんた処分しといてって言われたんだけど、なんかちょっと怖くてまだできてないんだよね。でもこのままだと、なんか私このままおひな様を譲り受けることになってしまいそうで、いや、ちょっといらないしなと困ってる最近。お人形ちゃんの顛末、悲しい気持ちになる。いや、そう。いや、でもそれがいいんですよ。抗うことができない弱いものを処すのが好きなんですね。語弊ありすぎるんだけど。本当に語弊がある、それは。粉砕、破砕されるぬいぐるみの感想が、人間も死ねば肉だな系統なの、ジャチがすぎて笑いました。やはり大野才能ありすぎる。いや、でも本当に、そう。なんか、結局さ、人間もさ、みんな、あれなんですよ。人間もみんなただの肉の塊なんですよね。本当に。皆さん知ってるかと思いますけど。もう死ねばみんな一緒だからね。本当。ね、ただのタンパク質とね、カルシウムとね。死ねばもう骨とね、肺になるだけなんで、もう一緒なんですよ。構成されてるものもね、ほぼほぼ変わりませんからね、多少ちょっと遺伝子の形が違うだけだからさ、そうっていうのはね、そうずっと思ってますね。日本の昔ながらの人形、いまだに怖い。いや、わかる。そう、あの市松人形とかさ、そう、あのね、私そのなんかお家に、あ、そう、私の家にはないですけど、そのもともといたところにですね、あの、本当にそういう、なんというか、日本人形みたいなやつ、伝統的なものっていうのがすごく多くて、それこそなんか、あの日本刀じゃないけど、なんかそういう感じのやつとか、あれ日本刀なのかな、わかんないけど、なんかそういうのがあったりとか、なんかそういう、なんか日本人形みたいのがあったりとか、なんか、 するような感じのね、場所で。なんか、怖いんだよね、その部屋行くと。ちょっと。いるなーってなるから、すごい嫌だった。そういう系の人形は、供養した。ああ。やっぱ供養出さなきゃだよね。そう、ひな様、どうしよっかなって思って。すごいね、ちょっと悩んでますね。おひな様をこの後どうしていくか。いやー、なんか、ね、ちょっと供養のために、でも私が供養せえってなると私が金出さなきゃいけないですからね。いや、別にいいんだけど。あと、そのさ、メルちゃんとか持ってたんですけど、私。メルちゃんとかわかりますか？あの、お世話できる系の小さいお人形、あの、幼女が遊ぶやつ。まあ、私もメルちゃんとか、ポポちゃんとか、漏れず、例に漏れず持ってたんですけど、そう、なんかね、これさ、そう、なんかまあ、その実家に行った時に、あまりにも、その幼い頃の私がひどいなって思った話なんですけど、そのね、メルちゃんとポポちゃんもあったんですよ。でね、髪の毛がね、ね、もうね、もうめちゃくちゃ切られてたんだよね。ザクザクに髪切ってたんだよね。なんか、もう地肌が見える感じになってて。あ、これ普通に燃えるゴミで捨てたら本当に呪われそうだな、みたいな。顔になんかマジックペンで落書きしてあったし、なんか最悪だったんだよね。え、これ本当に私こんなことしたの？みたいな感じになってたんですけど、そう。だその辺も供養しなきゃいけない。先の大戦の戦勝国が王国、かの領土にて、希代の先生をが王見は戦後処理を進めていた手始めに行われた敗者の処刑、震える処刑人の肩に手を置き、彼女は優しく支えた。人も死ねば肉の塊です。まあ、まあでもね、まあ、死後の世界があるかどうかとかわかんないですけれども、まあ少なくとも現世においてはね、ただの肉の塊になりますから。ね。まあ、魂のね、そのなんか輪廻転生みたいなやつとかを、まあ信じてらっしゃる方とか信じてらっしゃらない方とかいらっしゃると思うんですけど、まあその死んだ先のことなんて誰もわかんないんで、生きてる側は。そう、現世のことしかわかんないですから。オミ、ひょっとしてサイコパス、いや違う、あのさ、これ、わかんない。だってさ、フィギュアとかあるじゃん。アンパンマンのフィギュアとか。で、ああいうのってさ、首取れたりするじゃないですか。でも、首が取れる系だったらキメラを作ろうと思うでしょ、子供は。子供はキメラを作ろうとすると思う。私はキメラを作りたがっていた。アンパンマンの頭で、食パンマンの体で腕がカレーパンマンみたいな、ね、作りたがっちゃう。あとアンパンマンの頭をしたバイキンマンみたいな、ね、そういうのを作りたがる人間だったので、だからそういう子供心ですよ。メルちゃんは知らないですね。メルガなら知ってます。あ、メルガ面白いよね。あのさ知ってる、日用品とかをメルガにしてるやつ知ってますか？なんか、リップクリームとか。なんかね、リップゴリップクっていうね、タイトルのね、メルガがあるんだよね。確か。リップゴリップクみたいなやつ。あとね、私がすごい好きだったのは、名探偵コナンの源太くんのメルガ。あれすごく面白いから好き。謎にあと元太のお父さんのメルガとかって最高だった。ちっちゃい頃レゴとか片っ端から噛んでた。それはわかるかもしれない。怖いモズ、生まれが違えばマッドサイエンティストだよ。殺されるウユ。そういうわけじゃないんだよな。そういうわけじゃなくて本当に。いや、でもさ、ね、幼女はみんなメルちゃんで散髪屋さんごっこするから。床屋さんごっこ、美容院ごっこやるから、絶対。絶対やるから。私はやったもん。だって、メルちゃんって、あれ、髪の色変わるんですよ。お湯につけるとね。確か、普通の状態だと、 なんか金髪みたいな感じ、ミルクティー色みたいな感じなんですけど、お湯につけると髪がピンクのパリピになるんですよ、あれ。ね。髪の色が変わるって言ったらね、ヘアセットもしてあげたくなっちゃうのが、ね、乙女心というやつ。ね。そう。だから、髪のカット、ヘアセットもしたくなっちゃったんですよ。でもですね、なんと難しいことに、私の持ってたメル、なんか最近のメルちゃんは確か髪長い子もいたような気がするんだけど、私の持ってたメルちゃんは、普通のおかっぱ頭のメルちゃんだったので、切れる髪がそんなになかったんですよね。でも、切りたくなっちゃった結果、ハゲちゃったと。ハゲさせちゃったという話です。そうしたオミティアの遊びで、異形のゴブリンたちが誕生したのである悲しい話だね、本当に。ああ。そうして生み出しちゃったのか、私。いや、申し訳ないことをしたな。まあ、そんな申し訳ない話をして、申し訳ないことをしたなという反省を胸に、そろそろ終わろうかなと思うんですけど。ああ。まあ、皆さん、歌ってみた投稿しましたからね。たくさん聞いてくださいね。よろしくお願いしますね。久しぶりの、コラ。うわ、出た。もしかしてサイコパスじゃねえんだよ、マジで。いや、見ればわかるから、本当に。見たらわかる。もうこれサイコパスとかの問題じゃない。本当に。ね、見たらわかるから。見たらわかるし、皆さんメルちゃんを触ればわかるよ。髪の毛切りたくなるから。だって自分の髪の毛だとちょっと切って遊びたくなっちゃうぐらいなのに、私は。ね。そういうもんですよ。はい。では。そろそろ。終わりますね。皆さんね、明日から学校とか行ってらっしゃった方もいたので、ね、早く寝ていただいてね。明日からもまた頑張ってくださいね。明日以降の配信は未定ですけど、やるとしたらツイッターでお知らせします。じゃあ、お疲れ様でした。じゃあねー。さよなら。